ご理解第39節。この方の行は水や火の行ではない。家業の行祖。家業の内容が行になるとき、家業により徳を受けて行ける道である。もちろん内容は信行に通ずるものでなければならぬ。哀楽において和行全廃のおかげを受けるようになって7年。いよいよ信行、家業の行に取り組むことになった時点より、教会の比例は倍増している。ちなみに、火や水の行によるおかげは、質屋で金を都合するようなもの。信行、家業の行は自然の恵みで都合がつくようなもの。同じところを、同じご理解をいただいたように思いますね。家業の行だと。火や水の行ではない。信心に修行はつきものと言われますけれども、その修行ということが、火や水の行、よく修験道の人たちというのでしょうか。いわゆる何かの修行僧と言われる方たちが、滝に打たれる。滝の水に打たれる。ということであったり、火の行。何か火を焚き火なんですかね、あるいはその火の上を歩くような行があったりいたしますね。そういう、いわばその荒行というのでしょうか。千日開放行とかいうのもありますね。山の中を、駆け回るというのでしょうか。そういう、いわゆる荒行というものですね。そういうものを行だと。いわば宗教家の修行だとしてきたわけでしょうけれども、そうではないと。家業、いわば日々の日常生活の中に行があるのだと。師匠などは火の行ということについて、実際現実にはその火の上を歩いたりとする焚き火の上ですか、そういうものの上を歩いたりとすることのようですけれども、火の行、それは例えば私どもが恥ずかしいと思うようなことがある。その恥ずかしいという時に顔が真っ赤になる、火のように顔が赤くなって恥ずかしい思いをするようなことがある。その時こそまさに火の行だといったようないただき方でもあるわけですね。水の行というのは何でしょうかね。私どもにそれこそ火や水を浴びさられるようなと言いますけれども、そういうことがありますね。そういう時こそまさにこれは水の行だといういただき方もできるわけです。私どもの日常生活の中で火の行、水の行はあるわけですね。こちらからわざわざ水をかぶりに行かなくとも、現実にですね、わざわざ火の上を歩かなくとも、これが水の行であろうか、これが火の行であろうかというような事柄が日常生活の中には起こってまいりますね。今朝いただきますのは、そういう私どもの身の上に起きてくる様々な出来事、事柄、いわばその成り行きですね。この師匠が説かれる哀楽理念、その、第一は成り行きを大切にすることだ、尊ぶことだ、と教えてくださいます。その成り行きを神様の働きとして、大切にするということですね。ただ成り行きだから大切にするというのではない。それが神様のお働きだから大切にする。ここが少しひねるところというのか、誤解してはいけないというのか、もう一歩なんと言いましょうかね、微妙なところですね。 ただ成り行きを大切にするということではない。ある俳優さんですか、役者さんですか、その成り行きが何とかという本を出された方がおられましたが、そのいわゆる成り行きを大切にする、まあその成り行きに身を任せておれば良いことが起こってくる、思い以上願い以上の良いことになる、だから成り行きを大切にしようというような意味での成り行きを大切にするではないのですね。そこにはその成り行きが神様のお働きだから大切にするというそこのまあ釘を刺さねばならない。何と言いましょうかね。例えば家内が作ってくれた料理を食べる、ああ美味しいといただく、そして礼を言うと申しましょうか、ありがたいと思う。何がありがたいのか、美味しいものを食べているからありがたいのかという、そういうありがたさもありましょうけれども、そのもう一つ向こうにある、その料理を作ってくれた、作ってくださった家内に対してのお礼の心をまた持たねばならないわけですよね。ですからその成り行きそのものがありがたい、成り行きそのものを大切にするということも確かに大切ですけれども、もう一つその向こうにある神様のお働きだから、その神様のお働きだから大切にするということになったときに、ただ成り行きを大切にするのではない、神様のお働きを大切にしているのだということになりますね。大変微妙なところですけれども、大きな違いがあります。それはただ成り行きを大切にするということと、その成り行きが神様のお働きだから大切にするということの違いですね。それは成り行きを大切にしているのか、神様を大切にしているのかと、まあ極端に言えばそういうことになりましょうかね。大切なことはその成り行きを大切にすることではない、その神様を大切にすることなのだと。その神様のお働きであるから、その神様のお働きであるところの成り行きを大切にさせていただく。まあそうですね、よく親御さんがある、そしてその昔恩を受けた方の子供さん、そしてその子供を大切、その恩を受けた方の子供さんを大切にする。それは別にその子供さんを大切にしているという、まあもちろんそれもありましょうけれども、それ以上にその恩を受けた方への恩返しとしてでも、その恩を受けた方を大切にするという意味合いにおいて、その子供さんを大切にしているということがありますね。ただその人がただ子供として、ただ普通の子としてそこにいるのならばそれだけでしょうけれども、その方が恩義を受けた方の子供さんであるから、その子供さんを大切に扱うという扱い方がありますよね。それと似たようなことかもしれませんね。ただ成り行きを大切にするのではない、それが神様のお働きだから大切にする。したがってそのことは神様を大切にしているということにつながりますね。そういう意味に愛においての大切にするということなのですね。今朝いただきますのは、それこそそのどういうふうに成り行きを大切にするのか、なぜなぜというのでしょうかね。その成り行きを大切にするということ、 それは私どもの身の上に起きてくる事柄、その成り行きが私の心を育てることのための神様のお働きだから大切にするということになるのですね。それは例えば私どもにとって嫌なことが起きてきます。嫌なことが起きてきた時には、あ、これは神様どういうことでしょうか、どういうお働きでしょうか、どういう心になればいいのでしょうかと、神様のお働きとして神様のお心を求めていきます。しかしこれが意外と自分にとって都合の良いことが起きてきた時、その時はあんまり神様のお心はということは求めることは少ないですね。求める前に、あ、よかった、いいことが起きてきた、これはありがたい、あ、嬉しいことだと、まあ素直に喜んだりありがたがったりいたします。そしてその向こうにある神様のお働きということに目がいかないことがあります。その私どもが、ああ、ありがたいな、あ、これは嬉しいなと思うような都合の良いことが起きてきたとき、そのことでさえも、それは私の心を育てようとされる、それこそ私のありがたい心をいよいよ育てようとされる、喜びの心をいよいよ育ててくださる神様のお働き、私どもを喜ばせるために、ありがたくならせるために、神様がそれこそ差し向けてくださった成り行きだ、まさしく神様のお働きなのだ、私の心をよりありがたく、より喜ばせる、より喜ばしい心を育てることのための神様のお働きなのだといただけた時には、そのことでさえも、たとえ都合の良いことでさえも、私の心を育てるための神様のお働きということになりますね。もちろん都合の悪い時にでも喜べる心、都合の悪いところ時でもありがたくなれる心が育てば、まあ鬼にかの棒ということになるのでしょうけれども、まずは都合の悪い時には、神様が私にどういう心を育てようとおっしゃっておられるのだろうかと、まあ問うていくこともいりますね。いずれにしろ、私どもの身の上に起きてくるさまざまな成り行き、それは私の心を育てることのための神様のお働きだ、その神様のお働きだから大切にしていくのだという心を押さえておかねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。